マルコによる福音書第15章の42節から47節まで。すでに夕方になった。その日は準備の日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤ出身で身分の高い議員ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を引き渡してくださるようにと願い出た。この人も神の国を待ち望んでいたのである。ピラトはイエスがもう死んでしまったのかと不思議に思い、百人隊長を呼び寄せて、すでに死んだかどうかを尋ねた。そして百人隊長に確かめた上、遺体をヨセフに下げ下ろした。ヨセフは雨布を買い、イエスを十字架から下ろして、その布で巻き、岩を掘って作った墓の中に納め、墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの遺体を納めた場所を見つめていた。十字架の道行きの旅も今日で最後となりました。私たちはナタル市閖上から海岸線を北上し、巡礼の旅をしてきました。それに合わせて十字架の道をたどるイエス様のビアドロローサを共にしてきました。最後は北上総合支所の場所です。ここは災害時避難所としての指定がありました。隣には吉浜小学校もあり、子どもたちはここに避難してきました。しかしこの北上の総合支所は海岸に建っている建物でした。あの津波で建物全体が波をかぶり破壊されてしまいました。津波が来る直前のことだったといいます。一人のお父さんが小学校の息子さんに携帯電話をかけました。すると息子さんは、大丈夫だよ、総合支所に避難しているからと答えていたそうです。しかしその時津波はやってきました。電話は途切れ、もう二度と会うことができなくなってしまったのです。いまだにご遺体が出てこないとお聞きしました。どうして海岸に総合支所あったのか、なぜそこが避難指定の場所だったのか、何度も問いかけられたことでしょう。しかし今はもう何もなくなってしまい、ただ広場がそこにあるだけです。ここに立つとき、死と命について考えます。私たちの死もまた神様の御手の中にある。それを信じるしかないと思うのです。イエス様は十字架から下ろされました。その時には群衆はもうそばには誰もいませんでした。ただひっそりとイエス様がおかかりになったままで十字架が立っていたのです。あまりにも痛ましく、あまりにも悲しい状況がそこにありました。しかしそれこそが十字架なのです。神の御子は最後まで一人で罪を担われたのです。私たち十字架と共に歩くとき、まことの神の子の死に出会い、そこから復活への道を私たちは始めるのです。祈ります。大勢の人が立ち去った後、そこには少数の従う者と婦人たちだけになりました。アリマタヤのヨセフはピラトに願い出て、十字架から主を体を下ろしました。まことに主は死なれました。それは一人の人間の死、一人の英雄の死ではなく、死によって死を滅ぼすまことの神の死であった。父なる神様、どうか私たち一人一人が歩んできたこの十字架の道のりが、死で終わるのではなく復活へと向けるその心が与えられることであることをもう一度私たちに確信させてください。主は私たちの罪のために死んでくださいました。そのことに感謝し、新しい命をいただくために復活へと目を向けることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に通う信者、求道者、牧師牧師の家族、一人一人と共にいてください。来週は聖週がやってきます。一人一人が十字架を胸に刻み、復活へと目を向けることができる日となりますように。病床にある者、 悩みに直面しているもの、死に直面しているものに今日もあなたの慰めを与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。